同じく私どもの阪大美研の生田先生、中枢神経系のウイルス持続感染、よろしくお願いいたします。
じゃあスライドお願いします。中枢神経系に原因がある難病は数多くあるわけですけれども、ここに挙げましたのはその中でもこれまでにウイルス感染との関連性が指摘されてきた病気を示しております。で、今日は私たちがフォーカスをしております精神分裂病と、
ボルナビオウイルス、これはそもそも指令宿主が馬と考えられておりますが、
そのボルナビオウイルスとの関連性についてまだ直接な証拠はないんですけれども、紹介したいと思います。次お願いします。最近ではこの健常者と例えば分裂病患者、この両者の比較をその原因遺伝子の同定、何らかの変異のある遺伝子の同定が盛んに行われておりますけれども、一つの疾患をその遺伝子のみで説明することはできません。ということで、いろんな環境因子も合わせて検討されてきておりますけれども、その中の一つとしてウイルス感染が挙げられます。次お願いします。本日ご紹介したいボルナ病ウイルスというのは、そもそもドイツの方から報告されてきた疾患で、馬に大発生が見られたこのライプチヒのやや南の方のボロナという町に由来しております。次お願いします。このウイルスは非常に神経親和性が強くってエンベロープを持っております。で、一本差の RNA でセグメント構造しておりません。非セグメントで一本差の RNA ウイルスで、マイナスストランド、これはそれ自身ではメッセンジャー RNA としての機能がなくって、プラスのメッセンジャーを作ってタンパク合成しているというウイルスであります。で、核内で非常にゆっくりと増えるというところに非常に大きな特徴があります。で、このウイルスは試験管内で感染させますと、細胞を、通常のウイルスは感染して、ウイルスをバッと作って細胞は死んでしまうわけですけれども、細胞障害性が非常に低いということで、容易に持続感染、共存状態が成立いたします。で、ここで増える速度が非常にゆっくりで、酸性量も非常に低いという点が大きな特徴になっております。で、これまでの疫学から馬のボルナ病というのは馬に脳炎を起こすわけですけれども、馬や羊に脳炎を起こす、で、その馬からこれまでに何株かのウイルスが分離されておりますけれども、この馬の脳から分離されたウイルスを使った疫学からいろんなこういうその他馬とか猫、またダチョウにも感染していると、自然感染を行われが成立していると。で、実験的にはラットが広く広範にモデル動物として使われておりますが、感染は可能であると。で、同じく疫学調査から人にも、特に精神分裂病の患者さんにこれのウイルスに対する抗体陽性者が多いというところから、この中枢神経系との関連性がいろいろ解析され始めました。次お願いします。で、ちょっと他のウイルスとの比較を紹介しますけれども、このモノネガビラレスというマシンウイルスのパラミクスとか、エボラのフィロウイルスで、狂犬病に代表されるラブドウイルス、こういうウイルスに比べますと、このボルナのこのウイルスのみが核内で複製するという点で、遺伝子コードはラブのウイルスに非常に近かったわけですけれども、別にしてボルナビリデというのが新しく設けられております。で、この核内で増えるということで、スプライシング基準があるのはこのウイルスのみであります。次お願いします。これは大阪医科大学のグループによって捉えられたウイルスの構造ですけれども、こういうふうに出芽するときにバディング出芽によって細胞表面から出ていくと。次お願いします。で、これは簡単に遺伝子コードを示しておりますけれども、これまでに6個の遺伝子が同定されます、されております。一番最初のヌクレオプロテイン P40 で、フォスフォプロテイン、まだはっきりと機能は分かりませんけれども、フォスフォプロテイン P24、 これはゲノムを包んでいるヌクレオプロテインであります。これが主な感染細胞でも検出できるタンパクとしてはこの2つがあります。 で、これまで2つのスプライシングサイトが同定されておりましたけれども、統計研究室の友永らによってこの3番目のスプライシングサイトが最近報告しました。でその下流にスプライシングを抑制する遺伝子があるということで、これらのプロダクトは感染した動物モデルのモデル動物の脳内にも転写産物は同鉄できるわけですけれども、これはぐっと抑えているのにこれが関係していると。でこういうものが非常に酸性量を抑えている原因になっているかもわからないと考えております。次お願いします。でこれは、まあ、核内で複製するという点で、このメジャーな P40 に対する警告抗体がありますと、このように核内に染まります。でインサイチョハイブリダゼーションによって、ポジティブのメッセンジャー RNA はこういうふうに核内でドット状に、でメッセンジャージェノミックの RNA の方は同じく核内に非常に小さな粒子のドット状に見られます。次お願いします。で、これは核内で複製するということで、タンパク合成されたタンパクが核内に一旦入るわけですけれども、これは小林らによって最近非常に強くいろんな見つかりまして、ヌクレオプロテイン、ホストプロテインがそれぞれ単独で核移行シグナルを持っておりまして、それが核内に運ばれて、まあ、RNA プロテインコンプレックスとして、また最近小林によってその同じくヌクレオプロテインがエクスポートする機能も合わせて持っているということを明らかにしております。で、今日は疾患との関連性をちょっとフォーカス当てたいと思いますので、あまりこの辺に関しては詳しく報告しませんけれども、次お願いします。まず簡単に馬をはじめとする動物でこれまで言われているお話ですけれども、まあ、馬ではドイツ、スイスを中心に脳炎との関連性が報告されてきました。で我が国ではこの脳炎とボルナ病というのは今までに報告なかったわけですけれども、北海道の酪農大学の獣医の谷山先生らとの共同研究でこれまでに3例ほどこういう脳炎を起こした馬も認められております。でそれ以上にウォブラーという原因不明の運動器疾患との関連性がもっと強く見られました。でこれ以外に猫ではスウェーデンのグループによって原因不明の神経疾患、後ろ足に麻痺が起こるようなそういうスタガリングディジーと名付けられてますけれども、そういう疾患との関連性が言われておりまして、これも東大の獣医の辻本先生らとのグループとの共同研究で日本でもこういう猫がいそうだということであります。次お願いします。でこれは見かけ上健康な馬、羊、牛、猫についての血清抗体の存在をウェスタンブロットで示したもので、日本の動物においてもかなりの割合で陽性、動物が見つかりました。次お願いします。で次に人の方に入っていきたいんですけども、一番最初のきっかけになった論文はサイエンスに85年にドイツのグループから報告されたもので、精神分裂病との関連性が血清疫学によって最初指摘されました。次お願いします。で日本において初めてこういう検討を行ったわけですけれども、分裂病ではやはり健常者に比べるとかなり高いと。でそれ以外に私たちはこの慢性疲労症候群にも高いということを最初に報告しております。でパーキンソンではやが低いんですけれども、後ほどご紹介しますけれども、脳内ではかなり効率に検出されるということです。次お願いします。で、まあ、今フォーカスを当てているのは分裂病とパーキンソン、慢性疲労症候群なんですけれども、まあ、いずれも慢性疾患で原因不明であると。で遺伝子の方からだけではなかなか説明できないということで、マルトファクトリアルなことを考えていく必要があると。でいずれも過去にいろんなビールスの検索が行われ、いろんなビールスの関連性が指摘されているわけですけれども、まあ、健常者に比べるとやや抗体価が高いというふうな話が非常に多かったわけです。次お願いします。で精神分裂病とはどういう病気かということを簡単にここにまとめておりますけれども、まあ、原因不明で、思春期に発症と。でその後ずっと慢性に経過していくと。で、だいたい、 100人に1人の頻度で出現するということで、冒険しても病理学的な異常はなかなか見つかっていないという点が特徴であります。次お願いします。これは人間の脳を大体の場所を示しておりますけれども、大脳、それから小脳、この辺に中脳、胸、延髄、脊髄と後皮に来ますけれども、これ中心で輪切りにしたところでありますけれども、その両側にこの大脳辺縁系、海馬を含む大脳辺縁系が両側にありますけれども、この辺が情動を司る領域で、分裂病との関連性が指摘されているわけです。で、パーキンソンに関してはこの中脳のまた両方に広がっております黒質、黒い神経細胞がある黒質というところがアポトーシスを起こしてドパミンニューロンの破壊が起こることが原因と言われております。で、次お願いします。ということで、97年にアメリカのグループリプキンらによって、このランセットに報告された結果ですけれども、海馬を含む大脳辺縁系での、PCR の結果が報告されております。その結果、これはブレインバンク、大学に設置されているブレインバンクのサンプルを使ったものですけれども、分裂病に非常にたくさんの陽性例が見つかったという報告であります。大脳辺縁系に限った解析をしたところこういう結果です。ただこの時には、平均年齢、すでに亡くなった方の冒険脳でありますから、60から70歳ということで、先ほど言いましたように思春期に発症してかなり、4、50年経った後のオートプシーブレーンを調べたということになります。次お願いします。そこで、私たちは当時香川医大の精神科におられました岩橋先生との共同研究で、発症の早期に何らかの原因で亡くなった患者さんの、家族から了解が得られた冒険の脳をについてボルナ病の解析をさせていただく機会に恵まれまして、その4例について患者 を検討いたしました。で、対象として、正常のヘルスブレーンを検討したわけです。で、しますと、まず抗体が血清中に P24 のフォスフォプロテインに対する抗体がウェスタンブロッドで、この1例見つかりました。これは20、このサンプルは24歳で発症して26歳で心臓の原因で亡くなった患者さんであります。この P2 患者さんについてちょっと解析を行いました。次お願いします。で、これは全体のデータをまとめたものですけども、4人の患者さんでヘルシーの2人、この2人について14領域、脳を各領域に分けまして、PCR を行って、P24 を左に、P40 を右に結果を出しております。で、これはインサイチハイブリダデーションによってその脳のセクションについて、それぞれアンチセンス、センスについて、P1 患者さんをコントロールに、で P2 ではどうだったかというふうに調べましたところ、ほぼ PCR とインサイチが同じ結果で、海馬と胸、小脳で強く P24 が陽性例が認められました。次お願いします。これがインサイチハイブリダデーションの結果ですけれども、これ P2 のちょっと間違ってますけれども、 P2 の海馬、小脳、胸でこのようにおそらくニューロンの核内と思われますが、シグナルが、陽性のシグナルが認められました。次お願いします。そこで、この P2 患者のオートプシーブレーンからビールスを分離できないかと、ということで、今まで馬の脳からは分離されておりますが、患者の脳からは分離されておりませんでしたので、この P2 の患者さんの冒険の脳のプラスであった海馬と小脳から、まず人のオリゴデンドロサイト細胞、これはオリゴデンドログリオーマーの由来のセルラインですけれども、これと一緒に培養しましたけれども、120日間の観察では経口抗体で陽性になる細胞の出現は認められませんでした。そこで、それ以前に通常ラットがモデル動物で使われておったわけですけれども、 スナネズミ、モンゴリアンジャービルという動物の脳内に摂取すると、このビールスの複製が非常に複製率が高いということを認めて、おりましたので、このスナネズミの脳内に摂取するして一旦増殖させた後、このオリゴデンドロサイトと培養するという方法を試みました。するとこの方法で最初45日で陽性の細胞が初めて出現し、その後大体120日間の培養でほぼ 100% 近い持続感染細胞が得られました。次お願いします。でその遺伝子を見ますと、主な P4024 で、ここで赤やグリーンで示したところに遺伝子、これそれぞれの得られたセルラインの中の遺伝子配列と、最初のちょっと小さくて見にくいんですけども、脳内の海馬、胸、小脳、そしてスナネズミと全く同じ配列が、馬とは違う置換のあるビールスが得られたということです。次お願いします。ちょっと盛りだくさんに入れてるものですから、次パーキンソンについてお話しします。パーキンソンについては、これは代表的な原因不明の運動器疾患と、で約1000人に1人の割合で発症すると。で、原因はこの場合にははっきりしておりまして、黒質ニューロン、ドパミンを産生しているそのドパミンニューロンがアポトーシスを起こして死んでしまうということで、その病理的には分裂病とパーキンソンというのは全く異なるわけですけれども、次お願いします。このように健常者ではこのようにメラニンを持ったニューロンがしっかり存在するわけですけれども、この中脳のあたりにこういうふうに帯状に見えるんですけども、患者になるとこれがなくなっていると。次お願いします。で、パーキンソンには孤発性と若年性がありまして、若年性の場合には発症年齢が平均で26歳と言われて、かなり若いうちから発症すると。で、この場合は家族性がありまして、何らかの遺伝子が原因であろうというふうに考えられております。で、実際順天堂と慶応のグループによって、2年ほど前だったと思うんですけども、遺伝子が同定されまして、ある家族で同定されて、パーキンというふうに名前付けられております。で、私たちの主な陽性例が見つかったのはこちらの方であります。次お願いします。これまで黒質の冒険例が得られた9例について検討しましたところ、6例で PCR で陽性でありました。で、これをスナネズミに接種して陽性が見つかったのはこの4例が移ったということであります。ただこのパーキンソンの黒質の場合には陽性例が見つかるんですけども、この同じくスナネズミで増えた証拠は得られたんですけども、先ほどと同じようにオリゴデンドログリア細胞とのコカルチャーをやったんですけども、いずれも分離はできませんでした。ということで何らかのビールスの性状が違うのかなと思ってますけども、どの点が違うのかまだはっきりしません。次お願いします。これが患者のかなりちょっと肉厚の切片しかなくってちょっとぼやけてますけれども、インサイトで陽性、黒質領域に陽性例で、スナネズミに接種してその大脳で見つかった陽性例であります。次お願いします。ということで黒質線状体でそのドパミンのが産生されている領域はここ黒質があるわけですけども、ここで神経疾患との関連があるのかなと。で、海馬で見つかってこれは精神的なところに異常が出てくるのかなというところなんですけども、今のところここに存在する例があるというだけでありまして、これがどう病態に関係するかというところが全く分かりません。次お願いします。そこで、病態への関与ということは、動物をいろいろ使って明らかにしていこうと今考えているわけですけれども、培養細胞レベルでスナネズミに接種した場合で、トランスジェニックを行ったと、この3つについて簡単に紹介したいと思います。次お願いします。で、培養細胞にボルナビオウイルスを感染させますと、通常ウイルスの場合は急性感染で終わる場合が大部分でありますけれども、ここで持続感染に入っていく、共存状態に入っていくわけですけども、この急性期と持続感染期を比較してエライザで比較定量をいたしますと、この急性期の方が 急性期に比べて持続感染期は P24 の割合が40に比べると非常に多いと、フォスフォプロテインの量が上がっているということが明らかになりました。で、先ほどの分裂病患者の場合もこの P24 の発現が強く認められたわけですけれども、そこでこの P24 にちょっとフォーカスを絞りました。次お願いします。で、ツーハイブリッドとかファーウェスタン、そしてアフィニティカラムで P24 に結合するホストプロテインを同定いたしましたところ、それはアンフォテリンと名前を付けられていた一つの成分が同定できました。で、ウサギに大腸菌で発現させた、バキロだったと思いますけども、発現させて、それを生成して、ウサギで抗体を作りました。で、これがボロナの、フォスフォプロテインに対する抗体。この両者が合わさったところはこういうふうに黄色くなるということで、お互いにインタラクションしているのではないかと、核内で、共存しているということが分かります。次お願いします。で、このアンフォテリンというタンパク、これはこのレイジというタンパクと相互作用することによって神経突起の伸長に関与しているということがすでに明らかになっておる成分でありました。で、次お願いします。実際ボルナに感染した細胞というのは感染していない細胞、これはラミニンをコートしたウェルに細胞をシードして、そこから出てくるニューライトの数を勘定したものですけれども、約3分の1に低下しているということで、おそらく BDB の発現によって、この神経突起が抑えられているんじゃないか、神経突起の伸長が抑えられているというふうに考えられます。次お願いします。で、次に、インビトロの解析では、その程度なんですけれども、動物に、モデル動物を今、何種類か検討しておりますが、まずスナネズミに接種した場合には、こういう症状が出てきます。後ろ足が麻痺すると。で、体重が減少してくるというふうな違いが出てきます。次お願いします。で、この HE 染色、病理切片の HE 染色では、主だったこういう領域では、その、馬の脳とかラットの脳に接種した脳で見られるような炎症度、細胞浸潤は見られませんで、ほとんど強くてこの程度でありまして、ほとんどが正常と変わりません。次お願いします。で、ニューロンに特異的な MAP2 というタンパクに対する抗体で染めてやっても、ほとんどニューロンの数に変化はありません。次お願いします。そこで、P24、これは40と24に対する免疫染色を各脳の各領域で調べたんですけども、病気の症状が出てくる30日ぐらいになりますと、それに遡って20日では、P24 がこういうところで非常に強く出ていてたわけですけども、これが消えて、小脳で、強く出てくるということと何か関係あるのか、脳の部位でのその P24 の発現と症状との関係があるのかなと今考えておりますけれども、これはその相互関係が相関性があったという程度であります。次お願いします。で、そこで、P24 との関連性において、そのトランスジェニックマウスを作りました。P24 タンパクを脳内で発現させようと思いまして、このグリア細胞に発現するということを期待して、 GFAP のプロモーター、ニューロンに発現することを期待して、人のセロトニンリセプターで、非常にマウスにニューロトロピックなウイルスでありますヘルペスウイルス、 OSK 病のウイルスのイミテータリー遺伝子のプロモーター、こういうのを使って、P24 のトランスジェニックを試みます。次お願いします。そうしますと、今までにこれで3系統、あと1系統ずつ5系統を得ておりますけれども、多くの系統で、40週以降ぐらいにその歩き方が非常におかしいとか、首をよく振るとかいう症状が出てきました。で、この場合にはまだ症状が出ておりません。次お願いします。で、各脳で どういうところで発現しているかということを調べましたところ、これは神経の帯状に並んでいるところですけれども、ここには陽性例がなくって、ちょっとまあこれ見にくいですけれども、そこから伸びたところの神経突起がお互いにこうコミュニケートしている神経もニューロピルという、そういうところに天井に陽性が反応が見られました。次お願いします。ということで、ニューライトがそういう神経突起の先の方で発現していて、神経突起をずっとこう成長 を助けているわけですけども、そこに P24 が強鎮しているのではないかというふうに考えておりますけども、これまで症状が出てきたこの星印のそういうのと、そのニューロピルでの発現というのとの相関性が、その他いろんなところにも発現するんですけども、これが相関性が今のところ見取られております。次お願いします。でもう一つ面白い点は、神経にはいろんな成長因子がありますけども、このブレインディライブドニューロトロピックファクター、これがトランスジェニックになりますとこう低下します。でニューロングロスファクターには変化ありませんでした。次お願いします。ボルナを脳内に摂取いたしますと BDNF の低下があるということを報告されていたわけですけれども、感染でレプリケーションする必要はなくって、その中の P24、 あまりビール粒子に入っていけないリン酸化タンパクの発現だけでその BDNF の低下は十分であったということです。で、トランスジェニックの修例が進むことによって徐々にそのBDNF の低下が顕著になってくるということであります。次お願いします。でこれが最後ですけれども、まとめますと、今のところ病態もまだ発揮してないですけれども、こういうところにそれぞれウイルスの持続感染している部位が明らかになってきたと。で、この BDNF がなんかそのボルナがこれを低下させるとか、アンフォテリンとの結合性が見えてきたということで、これからどういうふうに病態との関連性をこう病態に直接関係するのかどうかというところを明らかにしていきたいと思っているわけですけども、それ以外に、動物と人と共通するウイルスなのかどうかということ、そして、その伝播ルートというのを、これから明らかにしていきたいと思っております。次、最後共同演者共同研究者、次お願いします。ということで分裂病、パーキンソン、病理関係とトランスジェニックを作成していただいた先生で、点検観察していただいた先生と、であと、北大の時と美研での教室のメンバーであります。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ご質問ご討論お願いいたします。ちょっと時間もそろそろなくなってきておりますが、一個だけ先生、伝播ルートこれからということだったんですけど、 どういうその人畜共通なのかどうか、先生人のシーケンスと馬のシーケンス比較されて少し落ちところがあるとおっしゃってたんですけど、そのあたり どんなような印象をお持ちでしょうか。
まだ
馬から来るものなのか、人の間で流行しているのか。
そうですね、馬よりも猫がは人間とのパートナーとしては非常に身近な動物なので、猫との関連性が非常に注目されている点なんですけども、まだ猫からは分離できませんで、その点がまだはっきりしません。で、今分裂病で分離したものを全体で見るとかなり馬に近い、非常にコンサーブされたウイルスで、それほど大きな違いがないんですけれども、これで、同じものということを言うわけではないんですね。そこは、まだ難しいところなんですけれども。で、伝播ルートになると、ラットなんかでも鼻から急急にスッと行くという実験系がありますから、微粘膜から行ってる可能性も直接、脳内に入っていくという一つの方法はそれが あると思うんですけども、いずれにしてもそのウイルスの体たとしてはほとんど上がりませんで、なかなか次への伝播いうのは非常に難しいんではないかということで、一つ考えているのは母子感染が あるんじゃないかと思って今再対決を調べているところなんですけども、馬ではこれまで3例ほど母子感染の成立が見られています。だいたい馬でも10週例で生まれるんですけども、8週例の胎児を持ったお母さんの脳内に見つかったものが8週例の胎児の方脳にも行ってましたから、そしてもう一つはアンフォテリンの発現というのは生まれて直後ニューロンがバーッとこう分が成長している間に非常に強く発現しているということなので、そういうところが病気と関係するんじゃないかというふうに一つ仮説を持って、検討していますけれども。
ありがとうございました。よろしいでしょうか。そしたらどうもありがとうございました。